はい、それでは始めますね。今日の箇所はですね、出エジプト記の18章になります。出エジプト記の18章です。ここでのテーマは神の知恵です。神の知恵ですね。ここまでですね、私たちがこの学んだところをこのもう一度ですね、このおさらいしてみたいと思うんですけれども、今イスラエルの民が紅海をこう渡って、それからこのシナイ山の方向へとこう向かっているところなんですね。いつも話してるんですが、聖書を特に物語のところを読むときはですね、地図をいつもこう参照してみてください。で、この例えば新改訳の聖書の大きい聖書ですと、この後ろの方に地図がありますし、もしかしたら口語訳とか新教大訳にもありますよね。で、この出エジプトの経路っていうのが、大抵あります。そこのところで、このどんどん南の方にこの下っていく、このシナイ半島のところですね、この南の方にこの下っているこの経路が書かれていますけれども、その経路をずっとこう辿っていったわけなんですね。で、その時ここは砂漠です。ですから飲み物とまた食べ物にこの枯渇したわけなんですね。で、飲み物がなくなった時には、まず食べ物ですね、食べ物がなくなった時に神が、彼らがですね、つぶやいたんですけども、神がですね、マナという不思議な、この食べ物を、こう授けて、くださったわけですね。この毎朝このなんていうんですかね、このウェーファーみたいなものがですね、この降りてて、それを取って食べていくという生活をしていきました。それからレフィディムというところで、またイスラエルのためにこの喉が渇いたと言って文句を言った時に、主がモーセに命じて岩を打ちなさいと、そしたら水が溢れ出て、で同じ、そのレフィディムのところでアマレク人というですね、強盗みたいな者たちがイスラエルを攻めてきたんですけれども、彼らをこのモーセが丘の上で手を挙げていることによって打ち勝つことができましたというところまで、私たちは来たんですけれども、この18章あたりからですね、このもう5節に出てきますが、神の山に近づいています。で、この神の山というのは一体何かと言いますと、ホレブの山とも言われてますし、シナイ砂漠の山なので、シナイ山とも呼ばれているところですね。で、ここは実はもう私たちは見たんです。見たというか読んだんですね。どこか覚えてますか？モーセが芝、燃えているんだけれども焦げることがなかった芝のところにいた、あそこが、このホレブの山、シナイ山なんですね。だからモーセが元神様に出会って、神様が現れたところの山にこの戻りつつあるというか、近づいてきています。で、そこで今日この18章ですね、のところでは、イテロというモーセの義理の父親、つまりシュートがモーセに会いに来るところを見ていくことになります。で、一節をご覧ください。さて、モーセの衆とミディアンの祭司イテロは、神がモーセと見た見イスラエルのためになさったすべてのこと、すなわちどのようにして主がイスラエルをエジプトから連れ出されたかを聞いたとありますね。このミディアンの祭司イテロとありますけれども、覚えてますでしょうか。モーセがですね、エジプトを出て逃げてですね、そして一生懸命逃げていったところがミディアンの祭司イテロが住んでいる地域だったんですね。そこに井戸があって、モーセがその井戸のところ近くに座っていると、 7人の羊飼いの娘がいて、女の人がいて、他の羊飼いにいじめられていたところをですね、モーセが助けて、それで、この娘さんがそのことをお父さんに話したら、なんでその人を連れてこないんだっていう話になって、それでモーセさんを見つけて連れてきて、それから居候したというか、ずっとイテロのところに住み始めて、その7人の女性の中の1人チッポラをモーセはお嫁さんとして与えられたわけなんですね。でそこで2人の男の子を産みました。でそこで羊飼いとして40年間もですね、そこにいたわけなんですね。そして40年後に先ほど話したこの芝、この主が芝のところで火の中に現れてくださって、でモーセはこのすいません、エジプトに帰りたいんです、イスラエルの人たちのですね、主が顧みてくださった、ということなので、どうぞ行かせてくださいというふうにお願いしたわけですね。それでイテロは、まあ、ちょうど彼は自分の舅であると同時に雇用主みたいなものですよね。羊飼いをこのモーセがやってるわけです、雇用主ですね。だからちょっと休暇を与えてくださいと、休職させてくださいというふうに言ったわけですね。でいいよいいよって言って、でそれで、いなくなってだいたい1年経ってます。80の時にモーセがそのエジプトに戻ったわけですけれども、その、だいたい1年経ってですね、その間にたくさん起こりました、ね、いろんなことがですね。このモーセがパロにですね、民を出て行かせようと言って、パロが出て行かせなかったから銃の災いが起こって、それで、その後で、この水越し航海が分かれてっていう、いろんな出来事が起こったわけなんですね。だいたい1年間で、イテロがその出て行っていいですかっていうふうに聞いてからですね、その噂がやってきたわけですね。エジプトがこの航海の中で沈んで滅んでしまったということですね。神様がイスラエルを助けてくださった、救ってくださったということ、エジプトから連れ出してくださったということを、もちろんものすごい大きな出来事ですから、そのミディアン人が住んでいる地域にまで広がっていったわけなんです。でそれでその噂を聞いて、このイテロはですね、会いたいと思ったわけなんですね。2節をご覧ください。それでモーセの舅とイテロは、先に送り返されていたモーセの妻チッポラとその2人の息子を連れて行ったとあります。先ほど話したチッポラと2人の息子です、連れて行ったとありますが、本当はモーセは途中までですね、チッポラと2人の息子を連れてったっていうのを知っていました。ちょっと開いてみましょうか。どうかな、4章かな、うん、そうですね、4章の20節、出エジプト記ですね。こう書いてます。モーセは妻や息子たちを連れ、彼らをロバに乗せてエジプトの地へ帰ったとあります。このように家族揃ってエジプトの方に行こうとしたのですが、ある夜、24節をご覧ください。一夜を明かす場所のことであった、主はモーセに憐れ、彼を殺そうとされたっていうふうに書いてある。殺そうとしたんですね。なんかモーセがですね、こうなんか息がなんか途切れるようになったんですか、寝てる間に。なんかおかしくなってですね。そこでチッポラがとっさに行ったことは何かというと、自分の息子の、男の子のその性器の包皮を切り取ってですね。そしてモーセの足に、両足にそれをつけて、あなたは地の花婿ですと言ったんですね。無割礼だったってわけですよ、モーセの息子はね。でもイスラエル人は割礼を受けて、その神と契約を結ぶ民ですね。でそれを行っていなかったので、モーセは死にそうになっていたと、神様が打とうとされていたというわけなんですけども、そのチップラがした行為によってですね、この、主はモーセを離されたというふうに書いてありますが、この時にチップラと2人の息子は、戻ったみたいですね。ミディアンに、このイテロのところに戻って、モーセだけが、まあ、出張しに行ったというか、エジプトに行ったわけなんです。そこでイテロはモーセが戻ってきたのだから、それでは ね、自分の、モーセの妻、つまり自分の娘とですね、孫をですね、連れて会わせてあげて、そして、後で見ると分かるんですけれども、これからは、この3人はですね、モーセと一緒に旅をしていくことになるわけなんですけども、そうやって連れて行ったわけなんですね。そして3節に、その2人の息子を連れて行った、その1人の名はゲルショムであった。それは私は外国にいる寄留者だという意味である。もう1人の名はエリエゼル。それは私の父の神は私の助けであり、パロの剣から私を救われたという意味である。本当にこうやって、この自分が一体どういう状態だったのか、またどういう信仰を持っていたのかということをですね、よくヘブル人の人は、自分の生まれてくる子供にこう名前をつける、わけなんですけど、こういう話私したことありますか、以前ありますか、ないですかね。例えば、まあ、有名なのが、まあ、いろいろありますけども、例えばイサク君は何ですか、名前の意味は。イサクの意味は分かる人。笑う君です。何でか分かりますか。じゃあここにですね、小学校だとします、みんながね、イサク君がいます。そうですね、父親参観が近づいてきました。お前の父ちゃん何歳だいって言ったら、わくなたわちゃん108歳って言うから、お前バカなこと言うなよ、バカじゃないの、んなじじいなわけねえだろうがっつってですね、みんな笑うわけなんですよ。神様がしてくださったことがあまりにもすごいことなので、みんな笑ってしまうという、そういう存在としてですね、イサク、笑うが生まれて、で、あとヤコブとエサは知ってますか。エサ君は
赤いでした。
あれはエドムですね。赤いのをくれって言ってからエドムになったんですね、ニックネームが。それもいいですね。名前の由来がそういう。ケモクジャラ君なんですね。双子は生まれてですね、生まれてきたね、ここは最初はケモクジャラだったからね、ケモクジャラ君になったんですね。で、その後でそのケモクジャラ君のかかとを掴んでやって出てきたのが、その弟がですね、あ、かかと掴む君という名前で、それがヤコブ。ヤコブはかかと掴むものなんです。というふうに面白く名前が付けられています。で、ここでも、そのような戦いを駆けついけてるんですけども、ゲルショムは、私は外国に住む寄留者だという意味なんだ。わかりますか？モーセはイスラエル人を救おうと思ってですね、自分がパロのその下にいる、その息子の地位を得ている存在として、イスラエル人を助けよう、あの苦しんでいるイスラエル人を助けようと思っていたのに、そのイスラエル人からバカにされて、お前も俺たちを殺すのかとか何だかって言われてですね、エジプト人を殺してしまったっていうことがバレたことが分かって、それで逃げたわけですよ。それで異邦人のとこ行ったわけですよ。まあちょっとなんか予的な言い方をしたら、左遷させられたみたいなもんですよね。本当にこのおるべきところからにいなくなったということで、とってもこう、まあ、意気消沈していたというか、それがよく表れています。ここで外国にいる寄留者だと。けれども次にエリエゼル、このエリっていうのがこの神の方ですね。このエゼルが何だかちょっと分かんないですけども、でもこの私の父の神は私の助けなんだと、助けだって意味なんでしょうね。パロの剣から私を救われたって言ってるんですね。パロはモーセを殺そうと思ったんですけれども、モーセが逃げて助かったわけなんですよね。で、モーセはですね、そのことに気づいたわけなんです。神が助けてくださったんだということに気づいたわけなんですよね。私の命を救ってくれたんだということを気づいたわけですね。その信仰の表れを今彼につけているわけなんですね。だからモーセは本当は最初はがっくり来ていたんだけれども、また信仰を取り戻してですね、そしてその、この羊飼いとして生きている中において信仰を持ちながら生きていったということがよくわかりますね。もう私もその最初の時にはがっくりしてるけれども、いや、ちょっと振り返ったらですね、でもこうやって神様がこう救ってくださったんだとかですね、わかるわけなんですよね。そのことを今このモーセはですね、この名前の中で表しているわけです。そして5節に、モーセの衆とイテロはモーセの息子と妻と一緒にアラノのモーセのところに来た。彼はそこの神の山に宿営していた。神の山にかなり近づいていて、彼らは 神の山シナイ山のところに宿営をしていた。これは彼らはベドウィンみたいなこの遊牧生活をしていましたから、いろんなところに生活するわけですけれども、その時は神の山のところに宿営していたんですね。なんかここはですね、別にたまたまだとは思うんですけれども、私はこのイテロという人はですね、本当に神様に近い人だなっていうふうに、後でこの出てくる発言とか見ますとこう感じるんですけれども、神の山の近くに宿営していたからなのかなとか、分かんないですけどね、ここで、こう宿営していたわけです。イテロはモーセに伝えた。あなたの舅である私イテロは、あなたの妻とその二人の息子と一緒にあなたのところに来ています。モーセは舅を迎えに出て行き、身をかがめ彼に口づけした。彼らは互いに安否を問い天幕に入った。いいですね。一年ぶりの再会ですね。そしてモーセはこの父親を尊敬していました。これはよくわかります。身をかがめてですね、彼に口づけをした。この口づけをするっていうのは、親しい関係というか挨拶代わりの口づけもあります。また王に対する口づけもありますよね。知ってますか？尺に口づけをするっていうのがですね、この礼拝を意味していたわけなんですけど、王の尺ですね、それに口づけをすると、それ、どこに出てきますか？詩編の2編に出てきますかね。で、この、口づけをしてですね、そしてこの安否を取って天幕に入ったとありますね。で、モーセは舅に、主がイスラエルのためにパロとエジプトになさったすべてのこと、途中で彼らに降りかかったすべての困難、また主が彼らを救い出された次第を語った。今まで行ってくださったこと全部語ったわけですね。覚えてますか？ナイル川を地に変えられた。カエル、ブヨ、アブ、家畜の疫病、海、イナゴ、ヒョウ、暗闇、そしてウイゴの死、そして後悔が分かれたことですね。これを全部、その細かいことをですね、このイテロに話して聞かせたわけなんですね。そしたらイテロの反応が素晴らしいですね。イテロは、主がイスラエルのためにしてくださったすべての良いこと、エジプトの手から救い出してくださったことを喜んだ。イテロは言った。主は褒むべきかな。主はあなた方をエジプトの手とパロの手から救い出し、この民をエジプトの支配から救い出されました。今こそ私は主があらゆる神々に勝って偉大であることを知りました。実に彼らがこの民に対して不遜であったということにおいても、というふうにイスラエルの神ヤーウェを褒めたたえています。そして神々に勝って偉大なんだというふうに言ってるんですね。先ほどからイテロが祭司としてここで紹介されていたことわかりますよね。この祭司というのはもちろんイスラエルの神のヤーウェの祭司ではないですよ。ミディアン人が拝んでいたところの神の祭司だったわけなんです。けれども今イテロはというよりもずっと前にモーセと一緒に暮らしをしていながら、モーセからヤーウェについてのですね話を聞いていたに違いありません。そして彼は非常に心を広く持ってその言葉をですね受け入れてたわけなんですね。でもやっぱり完全ではない。でもこの話を聞いて、そしてモーセの話を聞いて、この彼は今までおそらくは多神教ですから、そのいろんな神々を信じていたでしょうから、そのヤーウェっていうのもその一つの神とぐらい考えていたかもしれませんよね。けれども今はヤーウェこそが本物の神であると、ヤーウェこそが他の神々に勝って偉大なんだということを認めて、そのヤーウェを褒めたたえているわけなんですね。で、これが実は聖書の証なんですね。で、特に旧約聖書における証、新約聖書というのはユダヤ人に主に語られているところが多いので、このイエスがメシア、キリストであるということが表れていることがたくさんありますから、あまり出てこないんですけども、旧約聖書はですね、まさにいろいろな神々がいるけど、私こそがヤーウェ、私こそが神であるということを 何回も何回も宣言してるんですね。だから私たち今まで見ましたよね、出エジプト記の中でも、私こそがヤーウェであると主であることをエジプトは知るであろうとか、あなた方は知るであろうという言葉が出てきました。 You shall know that I am the Lord というふうに英語ではなってますね。あなた方は知るであろう。で、この言葉はですね、他の預言書とかいろんなところでも使われているんですけれども、このようにして主がいろんな技をされて、ようやくですね、いろんな神々と言われているものの中からこの方こそが神なんだ、本物の神なんだということが分かったというわけなんです。で、これが、まあ、私はここ日本というこの地に住んでいてですね、伝道するときっていうのはこういうことなんだなっていうことをこう思わされました。っていうのは何かというとですね、例えばアメリカだったらどうですか。神って言ったら創造主なんですよ。クリスチャンじゃなくても神がいるかいないかなんですよね。もちろんこの文化的にですね、その自分の欲望を神にしてるわけなんだけれども、いわゆるそこになんか阿弥陀仏がいるわけでもなく、そこにいろんな神々がいるわけでもなくてですね、神と呼ばれているものって言ったらもうキリスト教の神とか、またはニューエイジの神とかですね、ごく限られているわけなんですね。けれども日本においてはそうではないですよね。神っていうのはもともと神道の言葉ですよね。だからそれを私たちがあえて使って、そして誠の神がいるんだよっていうことを紹介しているわけなんです。だから時間がかかります。このイテロのように時間がかかると思います。イエスって言っても一体何なのさと、まあ、西洋の神なのかと、まあ、私たちも多くの神様がいるからなと言って一つに数えるかもしれないけれども、そのくらいの認識しか最初に紹介した時には持ってもらえないかもしれません。そうですよね。でもその中、あなたの神、ね、あなたの神かもしれない。私よく父親からね、清正の神っていうのよく言って、彼は初めに清正の神って言って、清正の神は認めたんですよ、キリストっていう名前のでキリストが清正を救ったんだからってずっと言ってました。で次元が他の神と同じなわけですよ。でそこからさらに一歩進んで、神ご自身の証が与えられてですね、自分の神とするとき、この方こそがもう他の神々に勝って偉大なんだっていうですね、ところまでこの導かれていくわけなんですよね。だから本当にこのイテロっていうのはそうですし、あと他の人もそうですよ。例えばバビロンにおいてはですね、このネブカデネザルがですね、ベルというバビロンの神を拝んでいたわけですけれども、このダニエルとまたダニエルの友人3人のですね、この証を通して最後にはもう本当にこの方こそが神であるというふうにですね、この方を拝まない者はですね本当にこう罰せられるっていう、こうことまでこう言ってですね、手紙を終えているところで終わってるんですね。で彼も時間がかかりました。最後は獣のようにさせられたんです。へりくだりをですね経験したわけですね。だからそれ本当にこのイテルも同じように今このようにしてヤーウェなる方を認めました。そしてモーセの衆とイテロは全焼の生贄と神への生贄を持ってきたので、アロンはモーセの衆とともに神の前で食事をするためにイスラエルのすべての長老たちと一緒にやってきた。素晴らしいですね。この、モーセの衆とイテロがですね、神への生贄を、全焼の生贄を持ってきてですね、そして食事を神の前でしたっていうのが書いてあります。これどういうことかというと、すごくもっとこう単純に考えていただけるとすごくありがたいんですが、教会の後、礼拝の後に皆さん食事、昼食みんなで取りますか？取ってますか？ご飯と食べてますか？食べてますか？そういう感じです。わかりますか？交わりなんですね。で、私たち祈りますよね。食前に、ご飯食べる前に祈りますよね。そして食べますよね。で、これは実は礼拝なんですね。和解の生贄というのがレビ記に出てきます。これは神との交わりなんです。この食事を取りながら神と交わり、他に神に会って、この交わっていくというのが、この食事の意味なんですね。食事をするってとっても大事ですね。ただ自分たちの体を養うだけの意味ではなくて、 互いに分かち合っていくですね、こういうとても深い意味があるんですね。特にこの聖書の時代はとっても深い意味がありました。そして、このようなこのイテロがですね、本当に他のイスラエルの長老たちと共にですね、この交わりを持って、その後次の日、翌日、モーセは民を裁くために裁きの座に着いた。民は朝から夕方までモーセのところに立っていたとあります。で、この裁きの座とありますが、これは何ですか？この、なんていうのかな、この、いわゆる罰を与えるとかそういう意味ではありません。これは何かわからないことが起こったとき、どういうふうに判断すればいいかわからないときに、モーセからこの神様の言葉とその掟ですよね、それに基づいたところのこの意見ですね、モーセのこの言葉をですねもらって、この状況、特定の状況のところでどうするかということ、この聞きに行くわけなんですよね。でちょうど今で言ったら、こう信徒がですね、こういう時ってのはどうすればいいんでしょうかねとかつって、こう牧師に相談しに行ってですね、そして牧師が、うん、これはこうやった方がいいんじゃないのとかっていうふうに言った、そういうのとまあ似てますね。でこれをこの朝から夕方まで行っていたということなんですね。モーセの衆徒はモーセが民のためにしているすべてのことを見てこう言った。あなたが民にしているこのことは一体何ですか？なぜあなた一人だけが裁きの座につき、民は皆朝から夕方まであなたのところに立っているのですか？一人だけで裁いているのを見て、イテロが驚いています。モーセは衆徒に答えた。民は神の御心を求めて私のところに来るのです。彼らに何か事件があると私のところに来ます。私は双方の間を裁いて、神の掟と教えを知らせるのです。するとモーセの衆徒は言った。あなたのしていることはよくありません。あなたもあなたと一緒にいるこの民もきっと疲れ果ててしまいます。このことはあなたには重すぎますから、あなたは一人でそれをすることはできません。その通りですね。燃え尽きてしまうわけですね、モーセが。で、それだけではなくて、このずっと列、長蛇の列を作って、イスラエル人たちは待っているわけですけれども、もうすでに問題があるのにですね、これ双方の間に問題があると書いてありましたよね。でこれをずっと待ってなきゃいけないわけですよ。本当だったらすぐに解決すればですね、効率的でとっても良いものを、それも良くないと、イスラエル人のためにも良くないんだよということをここでイテロが話しているわけなんですね。さあ私の言うことを聞いてください。私はあなたに助言をしましょう、アドバイスを与えましょう。どうか神があなたと共におられるように。あなたは民に代わって神の前にいて、事件を神のところに持っていきなさい。あなたは彼らに掟と教えとを与えて、彼らの歩むべき道となすべき技を彼らに知らせなさい。それからあなたはまた民全体の中から神を恐れる力のある人々、不正の利を憎む誠実な人々を見つけ出し、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として民の上に立てなければなりません。なりません。いつもは彼らが民を裁くのです。大きい事件はすべてあなたのところに持ってき、小さい事件は皆彼らが裁かなければなりません。あなたの重荷を軽くしなさい。彼らはあなたと共に重荷を担うのです。もしあなたがこのことを行えば、神があなたに命じられるのですが、あなたは持ちこたえることができ、この民も皆平安のうちに自分のところに帰ることができましょう。このような助言をイテロがしています。これ一言で言うと責任分担です。モーセの他に事件を裁くことができる人々を選んで、他の人にも重荷を担っていってもらうという方法ですけれども、教会の中でももちろんこのような責任分担ですね、ありますね。教会のことをすべて牧師が行ったとしたら、一人で疲れ果ててしまうところを、他の働き人にも責任を分担していく。いや、聖書の中では、新約聖書の中では、信徒一人一人が神に対して祭司であり、恵みの賜物をいただいているのだから、それを用いて使い合っていきなさいと書いてありますね。そのようなところに、 私たちはいるわけですが、この責任分担についてですね、イテロが何点か大切な話をしています。一つ目、また戻りますが、19節と20節のところに、あなたは民に代わって神の前にいて事件を神のところに持っていきなさい。あなたは彼らの教えと掟と教えを与えて、彼らの歩むべき道となすべき技を彼に知らせなさいと言ったところですが、責任分担を単にすればいいということでは絶対にありません。教会で人が足りない、ではじゃあ責任分担をしていきましょう。あなたは司会、あなたは掃除、あなたはこれ、あなたはこれ、ではないんですね。何が大事か、今まずモーセがですね、神によって立てられた指導者が神の前に行ったんです。つまり祈りですね。そして教えと掟をイスラエルの民に与えたんですね。これがつまり説教です。祈りと御言葉によって一人一人の信徒が奉仕の働きのために整えられているというのが前提条件です。キリストにある成熟した人たちのみがその働きを担っていくことができるわけですし、あと教会がそうでなければいけない。教会というのはキリストの体なんですけれども、頭は誰ですか？みんなですか？違いますよね。キリストですよね。誰の意見が大事ですか？キリストの意見ですよね。キリストが、イエス様が命じられることを単に遂行していくのだけなのが、その、実際にことを決めていく人たちの役割なわけなんです。教会政治という よく言われるものがあります。知ってますか？何が、この、聖書的な教会政治なのかといってですね、いろいろ議論されるんです。主に3つあります。現在は一つが監督制と言われているものがありますね。監督はこうでなければいけないというふうにパウロがテモテに話して、テトスにも話していますけれども、その監督ですね、牧師にその意思決定権が全て委ねられているということです。でもう一つは長老制というのがあります。何人かの長老が選ばれて神によって立てられて、でその長老によって意思決定がなされていくという、これが長老制と言います。よく役員会とか呼ばれているものがですね、それですね。そして三つ目が回収制です。一人一人の回収がですね、その決定をしていく権利を持っているというこの形態ですね。これ教会政治で、どれがこの大切であるかということをですね、このよく言われます。議論がされます。で、私はそういう話を聞いて、僕はそういう時に思うのは、その前に一人一人が神の御霊に支配されて、キリストを王として仰いでいる生活を歩んでいるのが前提条件ですよね、ということですよね。何か教会で決めなければいけないとき、ああだこうだ、ああだこうだ、ですよね。そして、牧師の決定が気に食わなかったら、裏で何か悪口を言うとか、ですね。そういういざこざが起こるのは、もう決まってるんです。自分が主となってるわけなんです。何らかの形で、まあその信徒だけじゃなくて、もしかしたら牧師がそうなのかもしれない。わからないですよ。何らかの形で自分が主となってるんですよ。だってイエス様の意見が大事なわけであって、私たちが祈り求めていく、まず祈っていく、自分たちが何かプログラムを立てるのではなくて、キリストが何を思ってらっしゃるのかを聞いていく、これが大事なわけなんですよね。だからまず 神の御心は何なのかを知っていく。それにあたっては今モーセがしたように神の前に出ていく。御言葉を委ねられたこの牧師が前に出て、そしてそれを御言葉を、述べ伝えていくと、教えていくという責任があるわけですね。でその次に、このあなたはまた民全体の中から神を恐れる力のある人々、不正の利を憎む誠実な人々を見つけ出しというふうに書いてあります。でここで、ですね、能力があるということについて書いてあるのはただ一つ、力のある人々って書いてあるとこだけですね。他は霊的な、まあ、素養と言ってもいいでしょうか。神を恐れるでしょ、不正の利を憎む、また誠実ですよね。全部その英語で言ったらキャラクター、日本語だったら何でしょうね、性格っていうか性質っていうか素質っていうかですね、そっちの方が大事ですね。しばしば私たちこの教会においても、この人はこういうことができるからやらせてみようということで、そしたらこういろいろ問題があったり起こってきたということがあるわけなんですね。そうではないですね。教会のリーダーシップはキリストにあって生きているかどうかということなわけなんです。もちろん神の恵みがありますから、その、なんですか、本当に完璧な人ばっかりいるわけじゃないですからね。そのクリスチャンになったばっかりの人もこの奉仕の機会があってですね、そして何ですか、本当その中でイエス様をもっと知っていくっていうことがあるわけなんですよね。だからといって、じゃあこのクリスチャンになったばっかりの人がじゃあ礼拝でギターを弾く奉仕とかなんだかですね、この人はもともとギタリストだったと言ってですね、するっていうことはやっちゃいけないことなわけですよ。でなんでかって言ったら、今見たように神を恐れる人でなければいけない。力のある人々の前に神を恐れて、そして、不正の利を憎む誠実な人々です。この神を恐れるっていうのが本当に大事ですね。箴言にたくさん書いてあります。主を恐れることは知恵の始めだ。主に対するこの畏怖の念というか、こう健全な恐れですね、これを持ってなければいけない。で箴言の他の箇所には、主を恐れることは悪を憎むことである。私は高ぶりとおごりと悪の道とねじれた言葉を憎むというふうに書いてありますけれども、悪から遠ざかっている人、悪を憎んでいる人、楽しんでいるんではなくて、悪を行ってないかもしれないけども、そういう悪を見て喜んでいる場合、例えばテレビで悪いことをしている場面を見て喜んで、私はやっていないと言ってもですね、それを見て喜んでいたら、それは憎んでいるわけではないですよ。でも憎んでいる。そしてそこでその悪だけじゃなくて、高ぶっておごり、ねじれた言葉、こういうものを本当に憎んでいる、こういう人でなければいけないと。で次にこの力のある人は説明しましたけど、不正の利というのはわかりますよね。金銭に対して無欲でなければいけないとパウロがテモテへの手紙の中でも言っていますけれども、この高いところにつく人っていうのは、その自分に与えられた任務を果たすことに集中している人で、もうお金とかそういうことについてはですね、もう本当に無欲というか気にしない人でなければいけない。でそれで思い出すのがネヘミヤなんですけども、ネヘミヤがこう言ってます。私の前任の総督たちは民の負担を重くし、民からパンとブドウ酒のために取り立て、その上銀40シュケルを取った。しかも彼らに仕える若い者たちには民に威張り散らした。しかし私は主を恐れてそのようなことをしなかったって言ってるんですね。あと彼はですね、自分の給料もらわなかったんですね。その間も自腹切ってったんです。でそのように主を恐れてそのようなことをしなかったというふうな人だったんですね。でそのような人を選びなさいと言って、そしてあと誠実な人ですよね。このあるところではこういうことを話して、このみんなにはですね、いいことを言ってるんだけど、他のところでは全然違うことを話してるっていうんですか、この 偽善ですよね、要はそういうことではなくて、いつも誠実だということであります。そして次見てください。モーセは舅の言うことを聞き入れ、すべて言われた通りにした。ここ一言なんですけども、これすごいなって思うんですね。あ、どうぞそちら。これすごいなと思うんですよ、200万から300万いるですね、ところのこの指導者ですよね。その指導者がたった一人の今このヤーウェであるというふうにですね、この認めてですね、ヤーウェこそが偉大であるというふうに認めた人の意見をですね聞いて、その通りに受け入れてたわけなんです。もちろんですね、私指導者というのは全ての人の意見聞いてたら大変ですよね。あっち行ってこっち行ってあっち行って押し潰されてしまいます。でもモーセはですね、これが神から来たものであるということをすぐに察知して、それですぐに受け入れていた。つまりプライドから程遠い人だったわけなんです。高ぶりから程遠い人だったんです。で、事実民数記の12章の中で3節ですけれども、こう書いてますね。彼は地上の誰にも勝って非常に謙遜であった。助言を彼が受け入れた。この謙遜であるがゆえにですね、受け入れることができました。というか、そういう自分が立場が何だかってことは彼は気にしてなかったんですね。主のしもべであり続けたわけなんです。そしてモーセはイスラエル全体の中から力ある人々を選び、1000人の長、100人の長、50人の長、10人の長として民の頭に任じた。いつもは彼らが民を裁き、難しい事件はモーセのところに持ってきたが、小さい事件は皆彼ら自身で裁いた。ですね、先ほど言ったようにですね。まあ、このやり方って本当に賢いと思いますけれども、この例えばまあ教会においたらですね、この難しいこの問題というのは、この例えば牧師に行ってこのカウンセリングですか、このしてもらってですね、ただ普通のところだったら互いに祈り合っていくっていうのは必要、互いに祈り合ってですね、助け合っていけばいいわけなんですよね。教会の中で何かこう交わりをしているときに、じゃあ祈ろうっていうふうになっているでしょうか。なかなかなってないなっていうふうに私よく気づかされるんですね。特にこのアメリカ行って、その自分の、まあ、母教会っていうか、行くとですね、もうしょっちゅう礼拝が終わってるのは、もう至るところでこうやって手を置いて祈り合ってるんですよね。なんか話してですね、何かこう課題があったり、なんかちょっとこう祈って、なんか別に、私これ祈ってくださいとか何だかって公式的にですね、話してるわけでもないのに、じゃあ祈ろうとか何だかってですね、こうやって祈り合ってるんですよね。で、こうやってお互いにミニストリーを行ってるわけなんですね。人の意見とか、ああ、よかったねとか雑談では終わらせないで、そこをこの力づけ合って、励まし合ってですね、そこで力が与えられてですね、で、ヘブル人の手紙に書いてありますね。ある人々のようにですね、この集まることをやめることをしないで、互いに進め合って励まし合っていきましょうというふうに書いてありますけれども、それを行っていく。ね、だから小さい事件というのはもう本当にそういうふうに、いろんな人がですね、本当に整えられた人が積極的にじゃあ祈っていって、積極的にこう励まし合っていく、御言葉を見てこれがこう書いてあるじゃないかというふうに行っていくことによってですね、互いにこう本当にキリストにあって立て上げられていくことができるわけなんですね。で、難しいものがあったらこの牧師のところに行って、でそれがちょっとこうアンバランスになると、こうよの午前の3時ぐらいにですね、牧師がリリリリンって電話があって、はいって言ったらです喧嘩してたんですとか、なんだかってですね、電話があるって話も聞いたことがありますけれども、そうなってしまうわけなんですね。秩序があるわけです。わかりますよね。ここに秩序があるわけなんです。もちろんそれも、なんか問題があったら牧師のところに行っていいわけなんです。でも難しい事件を持っていき、そして本当に互いにこう小さい事件というのをですね、こう解決していくということができるわけですね。そして、それからモーセは舅を見送った。彼は自分の国へ帰っていった。ここで彼はって書いてありますように、チッポラと2人の息子はですね、ここにいたわけなんですね。イトラさん偉いですね。もう自分の娘ですけれども、引き離すことができてですね、 普通だったらですね、これ私の娘だって言ってくるのは別れるのは辛いですけれども、イテロは自分で書いていったわけです。ということで、終わりました。で、次回がですね、19章、まあ20章やるかやらないかって感じですね。19章も盛りだくさんです。で、20章はですね、本当に一つ一つ見ていきたいところですね。じゃあ、お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に多くのこのあなたからの知恵とアドバイスを今読むことができまして、ありがとうございます。主よ、本当にこのイテロのあなたを褒めたたいている姿を見て、私たちの周りでもそのような人が現れることを望んでいます。でもちろんこのことは不可能です。私たちの力では不可能ですけれども、聖霊の力によってあなたは私たちを証人として立ててくださっております。どうぞ主よ、私たちを続けて聖霊で満たしてくださり、上からの力で私たちを覆ってくださって、そして私たちが大胆に御言葉を語って、ああどうぞ本当に主よ、その周りにいる人たちがこのイテロのように全ての神々に勝ってイエス様が主なんだと告白することができますように、どうぞ導きください。主にはできないことは何一つないとあなたは言われます。そして私たちはその力が必要です。上からの力が必要です。それを待ち望みます。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。